2. お互いが分かり合うことで心のバリアフリー環境を整えよう。戸田茂雄さん。戸田茂雄さん紹介。株式会社ゼネラルパートナーズ障害者総合研究所所長。企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所イソヒトを開所し、初代施設長に就任。2018年より障害者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用就労のあり方について実践的な研究や情報発信に努めている。戸田茂雄さんの写真があります。紹介終わり。皆さんは内部障害という言葉を知っていますか？残念ながらまだ認知度が低く、知らない人も多いのが現状です。しかし外見だけではわからないのが内部障害の特徴。あなたの周りにも理解を得られずに困っている人がいるかもしれません。そんな内部障害について障害者総合研究所所長の戸田茂雄さんに解説していただきました。内部障害のある人が働くにあたって職場で必要な配慮とは。内部障害という言葉は一般の人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、これも障害の一種です。この内部障害のある方が職場で働く場合にはどのような配慮が必要になってくるのでしょうか。ここでは内部障害とはどのようなものかといったことや、内部障害のある方に必要な職場での配慮などについて解説していきます。内部障害ってどんな障害？内部障害とは心臓や腎臓などの臓器がうまく機能しない障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫障害 HIV の総称です。この内部障害については7つの障害が身体障害者福祉法で定められています。中、7つの障害とは、1、心臓機能障害、2、腎臓機能障害、3、呼吸器機能障害、4、膀胱直腸機能障害、5、小腸機能障害、6、肝臓機能障害、7、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のこと。中、終わり。これら7つの障害に共通する特徴として、見た目ではわからないため周囲の人から障害に対する理解を得にくいといったことがあります。また知的障害や精神障害、身体障害に比べて認知度が低いという点も理解を得られにくい理由の一つとなっています。内部障害のある方は一見障害のない人と同じように見え、日常生活も支障なく送っているように見えます。しかしそのような生活を送るために、内部障害のある方は自分の内部障害の特徴をよく理解し、健康管理に十分に注意しているのです。このような内部障害のある方が社会に出て働くためには、日常生活と仕事を両立させるために会社側に特別な配慮をしてもらえるよう申し出を行うこともあります。内部障害のある方に多い職場での困りごと。内部障害のある方は障害のない人が不便を感じない事柄でも不便を感じることが多々あります。例えばこまめに休憩を取らないと疲労がたまりやすい、 携帯電話などの電化製品から出る電磁波が体に悪影響を与える。一般的なトイレでは排泄が困難である。タバコの煙で息が苦しくなるなどといったことです。また内部障害の種類と程度によっては、エアコンの風が直接当たると体調を崩してしまうといったこともあります。このように障害のない人にとっては何の問題もない事柄であっても、内部障害のある方にとっては大きな問題となり、体調を崩してしまう原因になってしまう恐れがあります。内部障害のある方に必要な職場での配慮とは、内部障害のある方は障害のない人にとっては何の問題にもならない事柄であっても、体調に支障を生じさせる原因になるケースがあるということは先ほどご説明しました。そのために内部障害のある方は会社側に合理的配慮を求める権利があります。合理的配慮とは、どのような障害のある方であっても障害のない人と同じように働くことができるように、個人個人の障害の種類や程度によって発生する不便さや困難さを取り除くことを目的とした個別の調整や変更のことを言います。例えば高エネルギーの電磁波を出す機械により影響を受けやすいペースメーカーをつけている方は、このような機械の近くで作業を行わなくてよいようにしたり、肺や気管支などの機能に障害のある方は、タバコの煙や冷房の風が当たる場所にいると体調を崩してしまうこともあるため、これらの影響を受けにくい席を確保したりといった、個人個人の障害の種類と程度に応じたきめ細かな配慮を行う必要があります。それ以外にも給養室や健康管理室を社内に準備したり、血圧計や AED などの基本的な医療機器を設置したりといった、障害のない人であっても利用する可能性が高い設備や機器を社内に導入することも重要です。内部障害のある方に対応した職場環境づくりの現在の課題。内部障害には7つの種類の障害があり、それぞれの障害に対して会社側は適切な合理的配慮を提供する必要があります。内部障害のある方に適切に合理的配慮を提供するためには、雇用している内部障害のある方の障害の種類や程度を会社側でも正確に把握しておくことが大切です。そのためには直属の上司となる方や人事担当の方が採用する内部障害のある方の障害の種類や程度についてヒアリングを行い、どのような合理的配慮が必要かということを正確に把握しておくことが重要になります。しかし内部障害のある方が遠慮してしまい、自分の障害についてあえて軽く報告するといったことも考えられます。その結果、内部障害のある方の負担が重くなり、職場に長期にわたって定着することが難しくなってしまいます。このような事態を避けるためにも、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就労生活支援センターなどの公的機関とも連携して、内部障害のある方でも働きやすい職場環境を整えていくことが重要です。内部障害のある方が働きやすい職場環境を整えるためには、雇用する会社側と雇用される内部障害のある方の当事者間のみではなく、公的な機関などに間に入ってもらうことも選択肢の一つとなるでしょう。そうすることで、 雇用する側とされる側の障害を原因とした認識の隔たりが少なくなり、いわば心のバリアフリー環境を整えることができます。このように内部障害のある方が自分の障害に対して周りに遠慮することなく、職場で十分な実力を発揮するために必要な合理的配慮を求めることができる職場づくりを行うことが、より良い職場環境を整えるための最初の課題となります。まとめ。ここまで内部障害とこの障害のある方に必要な配慮などについて解説してきました。内部障害とは何かといったことや、どのような合理的配慮が必要か、そのためにはどのような方法を取るべきかといったことがお分かりいただけたかと思います。内部障害は外見からは全くと言っていいほどわからない障害ですが、日常生活をスムーズに営むためには、障害のある方自身の健康を守るための努力が必要になります。そのため、社会に出て働く場合でも、会社側が内部障害のある方が仕事をスムーズに行うことができるように、適切な合理的配慮を提供することが大切です。内部障害のある方が会社側に適切な合理的配慮を求めることができるように、会社側も公的な機関を利用することも視野に入れながら、職場環境を整える努力を行うようにしていただければと思います。大阪市人権啓発マスコットキャラクター、ニッコリーナのイラストがあります。